罪の告白と証明を求める祈りをお祈りいたします。私たちの主、父なる神様、今日私たちはあなたに招かれここに集いました。暑い日差しの中です。しかしあなたに呼びかけ、あなたの声を聞いた者、その者たちはここに集いました。神様、私たちが自分に気に入ることしか聞かないので、真理の言葉を聞かせようとあなたは私たちに呼びかけてくださいました。この礼拝に招いてくださいました。偶然ではなく、私たちはあなたの計画の中で生きています。どうかあなたの御言葉を聞かせてください。私たちが生きていくにふさわしい、いや私たちが生きていくのに必要な言葉を今与えてください。この礼拝から新しく歩み出すことができますように、どうか私たちの心に光を照らし、あなたの言葉が分かるものへとさせてくださいますように。これからのひとときをあなたにお委ねして、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書61章の1節から4節、聖書協会共同訳の1146ページをお開きください。イザヤ書61章1節からお読みいたします。主なる神の霊が私に臨んだ。主が私に油を注いだからである。苦しむ人に良い知らせを伝えるために、主が私を使わされた。心の打ち砕かれた人を包み、囚われた人に自由を、つながれている人に解放を告げるために、主の恵みの年と私たちの神の報復の人を告げ、すべての嘆く人を慰めるために、シオンの嘆く人に灰の代わりに頭飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、沈む心の代わりに賛美の衣を授けるために、彼らは義の大木、主が栄光を表すために植えられたものと呼ばれる。彼らは古い時代の廃墟を建て直し、かつての荒廃した地を復興し、廃墟の町、よよの荒廃地を再建する。続きまして、新約聖書ルカによる福音書4章の16節から30節、聖書協会共同訳の106ページをお開きください。ルカによる福音書4章16節からお読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が手渡されたので、それを開いてこう書いてある箇所を見つけられた。主の霊が私に臨んだ。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、 打ちひしがれている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを聞いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、今日のここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。よく言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず全地に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたのに、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタにいるヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時には、イスラエルには既定の病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンだけが清められた。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。以上です。今私はイエス・キリストの生涯をたどって読み進めております。今日はルカによる福音書から、イエス様がガリラヤ地方で宣教を始められたその箇所を与えられました。イエス様が30歳頃までこのナザレという町で大工として成長されたんですが、まあ、この時からイエス様は神様のことを述べ伝えるその交渉外に出られました。アレノで試練を受け、そして宣教の働きをしたのがこのガリラヤ地方であったんです。イエス様の宣教旅行、その旅の拠点はこのガリラヤと、そして都のあるエルサレムと、大体この2つの地域を拠点として行ったり来たりされていました。しかしそのスタートはこのガリラヤ地方であったんです。エルサレムの都エルサレムがある町に比べると田舎の町、田舎の地方でありました。なぜそのガリラヤという地方で宣教されたのか、それは旧約聖書イザヤ書の預言の成就であったわけです。今日初めにお読みしましたイザヤ書の言葉、その言葉がまたイエス様が街道に入られた時に読んだ箇所と同じですが、旧約聖書で語られたその予言の成就がなされたわけです。そしてマタイによる福音書にもこのガリラヤで宣教を始められたそのイザヤ書の予言の言葉がありますね。マタイ4章の15節からの言葉です。異邦人ガリラヤ、闇の中に住む民は大いなる光を見た。死の地、死の影に住む人々に光が昇ったとあります。このガリラヤ地方のことを異邦人ガリラヤってイザヤは言ったんです。なぜこのガリラヤが異邦人のガリラヤなのか、 同じユダヤ人が住んでる町なんですよね。そうであっても異邦人ガリアヤと言いました。それはかつてアシリアという国が侵略してきて、その地域に住んでいる人たちを強制移住させられたわけです。他の地域に住んでいる人たちがここに住み、ガリアに住んでいる人は他の地域に連れ去られていきました。異邦人の血が混じったんですね。民族の純粋さを大切にするユダヤ人にとって、このガリア地方の人たちは血の混じった異邦人のようなものだ、そのように蔑まれていたわけです。その蔑まれていたその地の陰に住む人々に光が昇ったというのがイザヤ書の予言でありました。そしてその予言の成就が今なされるところです。ガリラヤ、そしてその中にある小さな町ナザレでイエス様は育っていきました。今日はそのナザレの町での出来事なんです。私は子供の頃、よく親戚の集まりがあった時に、おじさんたちが親戚の人を呼ぶ時に、東京のおじさんのことは東京って呼んだりとか、で私の父のことはおい大和って呼んでました。おい大和、最近どうだ、調子は、元気になってるか、そんな感じです。イエス様はナザレです。使徒言行録の時代にもナザレ人という言葉があって、それはクリスチャンを表す言葉だったんです。使徒パウロが逮捕された時、役人にこう引き渡された時に言われました。この男はナザレ人の分派の首謀者です。そのようにそのナザレ、田舎者という蔑みの意味が込められた言葉、イエス様はそこで成長されて、そして交渉が始まってからまずガリラヤに行かれ、この故郷ナザレで街道に入られたのが今日の聖書箇所です。16節に、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとしてお立ちになったとあります。いつもの通りとあるように、イエス様は毎週安息日には街道に入って礼拝を捧げていたわけです。この中でイエス様が聖書を朗読しました。預言者イザヤの巻物が渡されて、その言葉を口にしました。それがイザヤ書61章の1節2節の言葉です。主の霊が私に臨んだ。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、打ちひしがれている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。というイザヤ書の予言の言葉。そしてイエス様はこの書を朗読した後に椅子に座られたわけです。街道に集っている人たちがイエス様に注目しました。この後、このイザヤ書の解き明かしをしてくださる、そのことを期待していたんでしょう。イエス様はおっしゃいました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと言ったんです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした、今自分が朗読したことによって 耳にしたことによって実現したとおっしゃった。これはイザヤ書の解き明かしではないですね。イザヤ書の予言が成就したと宣言されたわけです。つまり今日貧しい人に福音が告げ知らされた、囚われている人に解放が、目の見えない人には視力の回復が告げられた、自由が与えられた、救いの予言の完成、救い主の恵みが今日あなた方が私の言葉を耳にしたとき、その予言が成就したと宣言されたんです。今日目の前に立っておられ、ご自身からその恵みの宣言をしてくださったわけです。しかしその言葉を聞いて、会衆の人たちの反応はどうだったでしょうか。ああそうだ、その通りだと受け止めなければならなかったのですが、彼らはそうは受け取らなかったわけです。最初は素晴らしい言葉に、権威ある言葉に驚いたとあります。そして褒めたとあります。素晴らしい言葉だなと思ったんですが、はっと彼らは気がついたんです。この男はあのマリアとヨセフの息子ではないか。兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダがいるじゃないか。兄弟たちも皆私たちのところにいるではないか。この人はこれら全てのことを一体どこから得たんだろう。彼らはイエス様が貧しい大工の家で育ったことをよく知っていました。今目の前で権威ある言葉、予言の成就の言葉を飾ってくださった、その時はすごいと思いましたが、よく考えてみると、あのよく知っているイエスではないかと思ったわけです。予言の成就、そのことが語られているにもかかわらず、イエス様のことをよく知っているがゆえに、ああ知っている、ああ、あの男だろう、大工のせがれだろう、その知っていることが足かせになって、この予言の成就、その宣言の言葉が分からなくなっていたんです。イエス様はその彼らの言葉、心を見抜かれて言いました。カファルナウムでいろんな奇跡をしたと聞いたが、今日のここでもしてくれとあなたたちは言うだろう。イエス様はカファルナウムという町でさまざまな奇跡を起こしていたんです、評判になっていたんです。だから今日のふるさとのここでもやってくれとあなたたちは言うだろう。医者は他人の病気は治すけど自分自身の病気を治すのには疎いように救い主として振る舞っているけれども、それを自分の故郷で証明することはできないだろうとあなたたちは言うに違いない。そのことをイエス様は指摘したんです。さらにイエス様は旧約聖書のエリアとエリシャという預言者の話を続けてされました。この二人の預言者はイスラエルの預言者ですね。イスラエルの預言者ですが、イスラエル以外の他の国へ使わされたり、異邦人の将軍を癒すということがありました。故郷イスラエルの国で困っている人がいるにもかかわらず、そうではなかった。つまりエリアとエリシャの話を通して、自分たちこそが神の民であって、自分たちこそが救われるんだと思っているにもかかわらず、そういった人たちに救いが与えられず、むしろそのイスラエルの人々が異邦人として蔑んでいた人々に救いが与えられた、そのことをイエス様は話されたんです。 エリアとエリシャの話、そしてそのエリアとエリシャの出来事と同じようなことが今このナザレで起こっていると、そういった意味で語られたんです。人々はそのことが分かりました。自分たちに当てつけられている、そのことが分かりました。ですから怒ったんです。総立ちになってイエスを町の外に追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした、殺そうとしたわけです。最初はイエス様の言葉に驚き、権威を感じて褒めた。しかしあっという間にそれが軽蔑にと変わり、やがて殺意へと変わっていくんです。宣教の交渉会の始まりにすでにイエス様に対する殺意があったんですね。私たち人間には異質の他者を受け入れられないという賭けがありますね。誰にでもあるかと思います。異質の他者を受け入れない、それは一方で違法な他者として自分が受け入れられないということも経験するわけですよね。意見が違うとか、自分とはやり方が違うとか、ちょっと普通じゃないって、そんな見られ方をして受け入れられない、または受け入れないという現実が私たちの中にもあるわけですよね。今分断の時代と言われています。自国優先主義、自己中心的な考え方があっという間に世界中に広まってしまった、そのように思います。今ちょうどアメリカの大統領選が話題になっていますけれども、どうでしょう、本当に相手を罵ることが当たり前のようになっていて、いつの間にか私たちはそのことに普通の言葉に、そういうこともあるなって思えてきてしまうわけです。相手を罵る言葉が放送を通して世界中に広まっている、しかもそうだそうだと思う人たちが増えていることは本当に嘆かわしいことであるわけです。異質の他者を受け入れない、そうだそうだという、そういった声が今広がっているわけです。あいつは自分と違う、そういった言葉が自分にも向けられることがあるわけです。イエス様もこの時崖っぷちに立たされました。なんだあいつ、ナザレで育った俺たちと同じ町の一人だったのに、急に預言者のようなことに、救い主のようなことに、そして自分たちに批判をする、俺たちと違う、あっという間に殺意に変わり、イエス様は崖っぷちに立たされたんです。しかしこの時イエス様はどうされたでしょうか。30節にあります。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られたと。この箇所、別の聖書では彼らの真ん中を通り抜けていったとあります。なんか不思議な結末であるわけです。崖っぷちに立たされて殺されそうになっている、それに抗うことなく、彼らに抵抗することもなく、イエス様はスッとその彼らの間を通り抜けて立ち去ったとあるんです。そしてこのあとイエス様はガリラ地方への宣教を 続けていくことになります。ここからガリラ宣教が始まると言ってもいいと思います。ご自分の計画、それは神様から与えられた計画だったわけですが、その計画は進んでいきます。私たちも崖っぷちに立たされることがあると思うんです。もしくはこれから崖っぷちに立たされるということもあるでしょう。小さな崖っぷちもあれば大きな崖っぷちに立たされるということもあるわけです。しかし私たちはその時においても自分の罪に気づかない、彼らに抗って彼らに崖から落とされてはいけないんです。私たちには神様の計画があります。崖っぷちに立っていても私たちにはそういった試練とともにそれに耐えられる逃れの道も備えられています。必ず逃れの道が与えられている。私たちはそこをスーッと行かなければいけないわけです。ナザレの人々が、なんだあいついつも大工しようとしていたイエスではないかと慣れ親しんでいることがつまずきになったという今日の話です。これは私たちにもあるかもしれません。福音、それを聞くことに慣れてしまって、ああまたかと思ってしまうことがあるわけです。なんだいつもの福音かと、そういった過ちに陥りやすいわけです。真理は変わりません。変わらないから真理です。でも変わらないからもう十分だ、もう知っている、そのように私たちは見過ごしてしまう。それがつまずきになることがあるわけです。福音を聞き飽きた、もう知っている。しかし私たちの命はその福音にあることを忘れてはいけません。数年前までドイツの首相をしていたアンゲラ・メルケル首相を覚えていらっしゃいますでしょうか。女性の首相でした。ある時メルケルさんはガリレア湖のほとりにある修道院を訪ねたそうです。とっても綺麗なところだそうですね。今でも、まあ、おそらくイエス様がいらっしゃった時とあまり変わっていない、その風景が今も広がっていて、その湖畔に立つ修道院に訪れたということです。そこに一人の修道士がいました。その人はその地域はヨルダン、今のヨルダンとの国境付近ということがあって本当に難しい地域であるそうです。そしてそのような困難の中で仕事をしている、していたそうです。厳しい仕事に追われている修道士、その修道士がメルケルさんをガリア湖の湖畔に案内してくださったそうです。そして言いました。ご覧ください、ここからイエス様は山奥降りて湖畔だったんですよ。すぐ近くの入り江で両親ペトロに会いました。そこから少し行ったところで5000人を養う奇跡を起こされた。そこからイエス様は船に乗り、あの辺りで嵐の日の出来事があったんです。そんな話をメルケルさんは聞いた。とてもそれは特別なものだったと言います。メルケルさんも聖書をしっかり読んでガリアで何があったかは知っていました。まあ、それどころかドイツの教会では聖書の話をメッセージをするようなそういった人であったわけです。しかしその修道士が 語った聖書の出来事、イエス様がガリラヤで宣教されていたそのことをみずみずしく話す、その様子に驚いた。そしておそらく彼が仕事の大変な厳しい仕事の力の源になっているのはそのことなんだと感じたそうです。聖書の言葉を、ガリラヤで宣教されたイエス様のその姿が心にあったので、その風景があったので彼の力になっているんだな、そう思ったそうです。メルケルさんは、私の信仰は彼ほどではないって言いました。私の中には福音、聖書の言葉を時々疑うということもあるんですって正直に言っていました。それでもメルケル氏は現代の異邦人ガリラヤとも言える、今移民の問題が取り沙汰されています。メルケルさんが首相の時もそうでした。その現代の異邦人ガリラヤとも言える移民の問題に積極的に取り組んだ人でありました。一貫して社会的弱者に寄り添う政策をどの国の先進国のリーダーよりも率先して実践していった人です。メリカリさんのその働きの中にあのガリラヤの風景があったのではないかと思いました。イエス様がガリラヤで宣教されていたあの声、あの姿が心の中の風景になっていたのではないかと思いました。私たちは福音にもう飽きた、もう知っているという思いが浮かぶことがあるかもしれません。しかしその思いがつまずきになることがあります。あのナザレの人々と同じように、もう自分たちは知っている、そういった思いが異質の他者を受け入れられないという思いに変わることがあるわけです。福音、それは全ての人に与えられる良い知らせです。どんな人でも与えられる良い知らせです。この1週間、私たちはイエス様が歩んだ道を心の風景として生きたいと思うんです。私たちに与えられたそれぞれのガリラヤがありますね。自分が与えられている生活の場、仕事の場、それぞれのガリラヤの地でイエス様がそうされたように、さまざまな異質の他者を払いのけようとする、そういった人々の中を通り抜けて、私たちのガリラヤの場でイエス様を証ししていきたい、そのように思うんです。ガリラヤで光を放っていく、その一週間を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。我らの主イエス・キリストの父なる神様、イエス様は故郷ガリラヤで宣教されました。受け入れられないそのような中にあっても、そこでつまずくことなく自分の役割を果たしていかれました。イエス様はガリラヤで会おうと言ってくださいました。そこには生き生きとした神の国を伝えた、歩いたあなたの足跡があります。異邦人と蔑まされた人たちが、彼らに放ったイエス様あなたの光があります。その光は今も絶えることはありません。どうかその光を携えて、それぞれの持ち場、私たちのガリラヤへと送り出してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。